今朝与えられました聖書の御言葉は、新共同訳聖書ですと込み出しというものがありまして、まあ、この口語訳聖書にはありませんけれども、新共同訳聖書にはマリアの賛歌という込み出しがついています。まあ、そのように今朝読まれた聖書の箇所は、イエス・キリストの母とされたマリアがその喜びを歌ったものです。マリアはここで溢れんばかりの喜びを表しています。ちょっとやそっとの喜びではありません。あまりの嬉しさに黙っておられない、語らずにはおられない、もう叫ばずにはおられない、そういう喜びがここで歌われています。そこで注目したいのは46節47節の言葉です。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主なる神をたたえます。ここでマリアは魂、霊という言葉を使っています。私は主をあがめ、私は救い主なる神をたたえますと言っても十分に言いたいことは伝わりますけれども、マリアはここでわざわざ魂、霊という言葉を用いています。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主なる神をたたえます。日常生活ではあまり使わない言葉ではないでしょうか。とっても嬉しい、本当に嬉しい、心から喜ぶ、まあ、最近ですとめちゃ嬉しいと、目が嬉しいとか、まあ、そういう表現はしますけれども、私の霊、魂が喜ぶ、そういう言い方はあまりしないのではないでしょうか。そこにはもう本当に嬉しい、心から喜ぶ、あるいは心底嬉しいといった言葉ではもう十分には表現できない、さらに深い存在の根底が揺るがされるような、そういう喜びが表現されていると言えるでしょう。それはこれまでの世界観、価値観が一転し、生き方が180度変えられるような喜びです。もうそれを知ったことで後戻りはできない、知らなかった時のようには生きられなくなる、そういう喜びです。そのような喜びを私たちの心に、魂に、霊に注いでくれるのがこの聖書です。この聖書の準備をしている中で、私はこの3月まで勤めていたキリスト教学校である清水国際高等学校の生徒たちのことを思い出しました。私は朝の礼拝や聖書の授業の他に相談室の室長という仕事を任されていました。相談室には次から次へと様々な問題を抱える生徒が訪れ、その心の内を話してくれました。その中で生徒たちがたびたび口にした言葉があります。それは心が満たされないという言葉でした。教室でその生徒がどうしてるかなとこう様子を見に行くと、教室では割と友達と楽しそうにおしゃべりをしていたり、休日にはディズニーランドに行ったり、まあ、そうやって楽しそうに過ごしている姿も見受けられるし、部活動でも頑張っている。それでも相談しに来ると彼らは心が満たされない、そういうふうにつぶやいていきます。その中に彼女が欲しい、彼女ができればきっと心が満たされるといった男子生徒がいました。しばらくして彼女ができ、本当に楽しそうにしているので、ああ彼は満たされたのかな、そういうふうに思っていましたら、また相談室に来て言うんです。やっぱり満たされない、なぜ彼女ができたんじゃないの。すると彼はこういうふうに言うんです。幸せは永遠に続かない、 必ず終わりが来る。そう思っているとやっぱり虚しい気持ちになるというのです。喜びも幸せも表面的で、心の底ではいつも喜んでいない冷めた自分がいる、そういうふうに思っている高校生が実は少なくないんです。みんな楽しそうに見えるけど、でも心の中では何か満たされない、虚しい、そういう冷めた自分がいるんだ。私ごとで恐縮ですが、少し私の話をさせていただきます。私は中学2年生のある日、交差点で信号が青になるのを待っていた時に不思議な感覚に襲われました。信号が青になってもなぜか体が動かない、しばらくぼーっと信号が赤になったり青になったりするのを見ていました。そして車が一斉に走り出したり止まったりしているのを眺めていた。同じことがずっと繰り返されている。人生も同じじゃないかな。食べて動いて寝て、その繰り返し、そしてやがて死んでいく。そうやって多くの命が点のように一瞬現れては消えていく。その繰り返し、あ、なんて人生ってつまらないんだろう。つくづくそう思いました。そしてそう思った時から本当に私の人生はつまらないものになりました。世界は色を失い、ぼやけた灰色一色になりました。それなりに楽しいことがあっても、やはり心の底ではつまらない、満たされない思いが渦巻いている。そんな日々が随分長いこと続きまして、そして大学の、東京神学大学に、その答えを求めて入ったようなところもあるんですが、東京神学大学に入りまして、4年生の5、6月頃のことでした。で、大学4年生になって、もう論文も書かなくちゃいけない、そろそろ卒業も見えてきて、いよいよ牧師になってこう教会に使わされるというようなところに来た時に、まだ私の心はこう満たされない、虚しさに包まれている、そういうところで私はもうそろそろ潮時かな、もう等身大やめようかな、そんな風に思っている頃でした。その時に東京神学大学のチャペルの礼拝で、大隅雄一先生という最近亡くなられた先生が説教なさって、その説教の中で自分の罪深さというものを本当に深く自覚させられたということがありました。それまでも自分の弱さとか愚かさとか醜さはある程度知っているつもりでした。みんな誰でもそうだと思います。自分がそんな完璧だとは思っていない。自分だって悪いところも弱いところもいっぱいある。けれどもその時知らされたのは、生きていれば罪は避けられない、必ず誰かを利用して自分が生きるために誰かを食い物にして生きる、さらには自分が生きるために神様も食い物にして生きる、もう食い散らかして生きる、そういうことが人間は避けられないんだということです。私は自分が辛くて救われたくて、いろんな人に相談して誰も相談に乗ってくれないって思っていたり、等身大に入るのも救われたくて、いずれにしても人を食い物にして、神まで食い物にして、とにかく自分が幸せに生きるということばかりを考えてきた。で、そういうふうな自分の食い散らかして生きる生き方、まさにじゃあそういう生き方がしないで生きられるかというと、人間はそういう生き方以外はできないのだということなんですね。そしてまさにそうやって生きているだけでも人間は、罪という存在なんだということを知らされたのでありました。本当にその時に打ちのめされました。自分の存在を呪うという経験をしました。そうなって初めてようやく分かったのが、 小さい頃からずっと教科書本とかでずっと聞かされてきたイエス・キリストの十字架の意味でした。イエス・キリストの十字架は生きることを許す、あなたは生きていいんだ、いや生きなさい、そう語りかける神様の言葉そのものであるということが分かったんです。許している、そのために十字架にかかった、あなたは生きなさい、それが私の牧師としての歩みの原点となりました。世界は色を回復しました。なんて世界って美しいんだろう、生きること、あるいは神様に生かされるということがなんて素晴らしいことなんだろう。全く私の人生はそこから逆転してしまいました。人生には表面的には本当に様々な苦労があります。悲しみがあり、労苦がありますけれども、心の底、奥底では生きることを許されている、神様に愛されている、自分の命は神様に祝福されている、そういう感謝と喜びを抱いていくことができるのです。これまでは表面的には楽しくても心の中ではいつも虚しさ、でもその逆転してからは表面的にはさまざまな苦しみがあっても心の底では神を喜んでいる、それが魂、霊が喜ぶと言えるものだと思います。マリアがマリア賛歌の中で歌っている喜びというのはまさにこの喜びであると言います。マリアは48節のところで、この癒しい女をさえ心にかけてくださいましたと言っています。癒しいという言葉は意地汚い、さもしい、下品、みすぼらしいといった意味です。マリアはここで単に自分が身分が低いとか貧しいとか言っているのではなくて、本当に自分が恥ずべき醜い人間だ、そういうふうに言っている。にもかかわらずそんな自分に神様が目を留めてくださっている、しかもその眼差しは憐れみに満ちた眼差しで、はるか昔先祖アブラハムの時代から少しも変わることなくその子孫に注がれてきたものだというふうに歌っています。神様がかつて約束した通りに、旧約聖書の創世記を見ると神様がアブラハムと約束されたその契約の言葉が記されています。私はあなたをますます繁栄させ、諸国民の父とする、王となる者たちがあなたから出るであろう、私はあなたとの間にまた後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする、そしてあなたとあなたの子孫の神となる。神様はこの遠い昔のアブラハムとの約束をずっと守り続けてこられた。神様は決してその約束を破られない、忘れない。人間が忘れて神様のことから離れて好き勝手に生きていても、ずっと神様がこの約束を守って真実で憐れみ深くあり続けておられる。その神様の真実、そして憐れみの眼差しが自分にも注がれている、そういうふうにマリアは言っているんですね。そしてそのような神様は真実で憐れみ深い方であられるから、今もこれからもずっとその神様の憐れみに私は信頼していけるんだ、そのことに本当に喜びを感じて魂霊が喜ぶというふうに表現しているのです。宗教改革者のカルバンは、人間にとって大切なことは2つのことを知ることだというふうに言っています。その2つのことを知ることが実は人間の人生の目的とさえ言っています。人間にとって知るべきことは2つ、何でしょう。一つは人間がいかに罪深い存在であるかということ、 一つは、そのような罪深い人間に対して神がいかに憐れみ深い方であるかということです。人間の罪深さと神様の憐れみ深さ、その二つのことが私たちにとって何よりも大切なことなのです。マリア賛歌の中には本当に見事にこの二つのことが歌い上げられています。卑しい醜い自分に注がれる神様の限りない憐れみ、慈しみ、その慈しみ憐れみの確かさにこそ魂霊の平安、安息、充足があります。表面的には悩みも苦しみも困難もある人生です。愚かな失敗、過ちも繰り返します。取るに足りないちっぽけな人生存在です。しかしその心魂霊は、そのような自分に憐れみを注いでくださる神様を知って、感謝と賛美を捧げることが許されているのです。ところでこのマリア賛歌はマリアの自作ではないと言われています。この賛歌の中には旧約聖書の言葉が散りばめられています。マリアはユダヤ人ですから、幼い頃からずっと旧約聖書をこう聞いて覚えているわけですね。その聞き覚えて成長している。なのでマリアはその旧約聖書の言葉、信仰が、マリアの中で血となり肉となり、それが言葉になって表現されていると言えます。つまりマリアは旧約聖書の時代からずっと受け継がれていた先祖の信仰の歩みにここで連なっているんです。アブラハム以来ずっと先祖がからこうつながってきた信仰、それは何かというと、先ほども言ったように人間の憐れみ、人間の醜さ、罪深さを知る、そしてそこに注がれる神様の憐れみを知って、神を賛美礼拝する、そういう信仰がずっと受け継がれているわけです。そしてそれ、その群れを率いる神様は永遠に変わることなく、今朝私たちにも同じようにその憐れみを注いでくださっています。私たちもこの旧約アブラハムから続く信仰へと今朝招かれています。私たちの罪を悔い改めながら、私たちに限りなく注がれる神様の憐れみを感謝し賛美するものでありたいと思います。祈ります。恵み深い父なる神様、かつて神様がマリアに語りかけ憐れみを注いでくださったように、今朝今私たちにも語りかけ憐れみを注いでくださっていることを感謝いたします。本当に私たちは醜く罪深く卑しいものですけれども、そのような私たちに限りない憐れみを注いでくださり、そしてこれからも注ぎ続けてくださることを信じ感謝いたします。どうぞその信仰を持って今日からも一日一日、それぞれ使わされ置かれたところで皆を賛美明かしする生活をさせてください。この祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。